こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。アドバイスしてはいけない部下も、組織も劇的にうまくいくコーチングの技術は、マイケル・バンゲイ・スタニエによるビジネス向けコーチング実践書であり、現地でアドバイス・チャップの日本語版にあたる中心テーマは、リーダーやマネージャーが善意で答えを与えすぎることで、相手の思考、自律性、責任感を弱めてしまう危険である。本書は助言そのものを全面否定するのではなく、すぐに助言したくなる反射を抑え、質問によって相手が本当の課題を見つける余地を作る方法を扱う、部下育成、ワンオンワン、チーム運営に関わる読者に向け、アドバイスモンスターという非実用的な質問例、習慣化の考え方を組み合わせ、日常会話で使えるコーチングの型を提示している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、アドバイスモンスターが生む善意の逆効果。本書の核となる概念はリーダーの内側にあるアドバイスモンスターである。これは相手が話し終える前に解決策を示したい、困っている人を救いたい、状況を自分の管理下に置きたいという衝動を指す。著者はこの衝動を教えたがり、助けたがり、コントロールしたがりという形で整理し、問題は助言の内容そのものよりも助言が早すぎることにあると見る。早すぎる助言は表面的な問題だけを処理し、相手が抱える本当の論点を見えにくくする。また部下は上司の答えを待つようになり、自分で考える力を使う機会を失いやすい。したがって本書は、賢い助言者になることより、助言したくなる自分の反応を観察することを出発点にする。この自己認識を重視する点が単なる質問集ではなく、リーダーの行動変容を扱う本としての特徴になっている。次に、相手に関心を持ち続けることが課題発見を深める。本書が提案するコーチングは、専門家だけが使う複雑な技法ではなく、相手にもう少し長く関心を向け続ける会話姿勢である。多くの職場では相談を受けるとすぐに原因分析や解決策の提示へ進むが、その時点で語られている問題は真の課題ではなく入り口に過ぎないことが多い。著者は急いで結論に飛びつく代わりに、何が本当に問題なのか、相手は何を望んでいるのか、自分は何を引き受けるべきでないのかを質問で明らかにする重要性を説く。この姿勢は部下に任せるという抽象的な理想ではなく、会話の主導権を相手の思考に戻す実践である。関心を保つとは優しく聞くだけではない。相手の言葉を鵜呑みにせず、焦点を絞り、曖昧な相談を具体的な選択や責任に変える行為でもある。そのため本書のコーチングは共感と規律の両方を含む。さらに7つの基本質問が嫌を短く深い対話に変える。本書の実用面で重要なのは、会話の中で使いやすい質問の型である。マイケル・バンゲイ・スタニエのコーチング論では、相手に考えを開かせる質問、さらに別の論点を掘り下げる質問、焦点を絞る質問、自分に何を求めているのかを確かめる質問などが重視される。これらは長時間の面談を設計するためというより、日常の短い会話で助言の自動反応を遅らせるための道具である。特にイオンワンでは、上司が話す時間を減らし、部下が状況を整理する時間を増やす効果がある。質問の価値は、きれいな問いを並べることではなく、会話の構造を変える点にある。最初の相談をそのまま受け取らず、もう一段深く尋ねることで、問題の所有者、優先順位、次の行動が明確になりやすい。質問は助言の代用品ではなく、助言が必要かどうかを判断する前段階として機能する。そして、コーチングを習慣にするには、小さな行動設計が必要になる。本書は、コーチングを知識として理解するだけでは、行動は変わらないという前提に立つ。多くのリーダーは質問が大切だと知っていても、忙しい場面や緊張した場面では慣れた助言に戻ってしまう。そこで著者は、意志の強さではなく日常の反応を置き換える小さな習慣としてコーチングを扱う。具体的には、相談を受けた瞬間に一泊置く、最初に質問を一つだけ挟む、相手が考える時間を奪わないといった行動が重要になる。これは高度な面談技術というより、会話の癖を再設計する取り組みである。また寛大であること、無防備であること、必要な時には適切に助言することも扱われる。つまり、質問だけを機械的に繰り返すのではなく、相手の成長を優先しながら自分の不確実性も認める姿勢が求められる。習慣化の視点によって、本書は研修で終わらない実務書になっている。最後に、助言を禁止する本ではなく、助言のタイミングを見直す本、題名は強いが、本書の主張は助言を一切してはいけないという単純なものではない。専門知識が必要な場面、危機対応、法令や安全に関わる判断では、明確な指示や助言が必要になる。著者が問題にするのは、助言が有効かどうかを確かめる前に、上司が自分の安心のために答えを出してしまうことである。したがって実践上の要点は、 助言する前に相手の本当の課題、求めている支援、本人がすでに考えた選択肢を確認することにある。この視点は組織運営にも関係する。上司が常に答えを出す組織では、意思決定が上に集中し、学習速度が落ちる。一方で、質問を通じて課題整理を分散させると、メンバーが自分で判断する余地が広がる。ただし、本書は組織制度の詳細設計を扱う本ではないため、評価制度や権限以上まで含めた導入には別の検討が必要である。結論として、本書は部下を持つ管理職、インノーワンを担当するリーダー、後輩育成に関わるビジネスパーソンに特に適している。コーチング理論を体系的に学ぶ専門書というより、日々の会話で助言を急がないための実践書であり、読者は相談対応面談、チーム内の問題解決にすぐ使える質問の型を得られる。知的な利点は、助言を親切な行為としてだけでなく、相手の自立性を奪う可能性を持つ介入として捉え直せる点にある。実務上の利点は、上司が全てを抱え込む構造を弱め、メンバーが自分で課題を定義する時間を増やせることだ。同じ分野のコーチング本と比べて、本書が目立つのは、技法の網羅性よりもアドバイスモンスターという自己観察の枠組みに焦点を置く点である。これにより、読者は新しいスキルを足すだけでなく、すでに身についている反射的な助言習慣を見直せる。高度な組織開発論を求める読者には物足りない場合もあるが、管理職の会話習慣を変える入門書としては実用性が高い。ご支援いただける場合は、マイケル・バンゲイ・スタニエ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。